黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリーは黒部の食をテーマに地域を再発見していきます。黒部の誇る旬のお話、お楽しみに。黒部の美味しいにフォーカスする黒部座ストーリー。今月は黒部の食文化、行事食についてお話を伺いました。今月は黒部の食についてお話をいろいろと伺ってきました。今週は最後になりますけれども、お話をですね、宇奈月遊学館の主任学芸員の白岩敦さんに伺っていきます。白岩さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
1ヶ月間黒部の食について、そしてまた行事食などについても伺ってきましたけれども、まず最初1週目にお伺いした大別さん、これは恵別さんのことだったんですよね。
そうですね、大別様、恵比寿様がなばって大別様になってますね。で、こういった行事、前回言い忘れたんですけども、如在の神様、イルガごとくのそういう接待をするということで、能登の藍のこともそうですし、こちらの方ですと細入りの方でやっております奥和様、こういったものも奥和をですね、座布団の上に置き、神様に見立てて農家の方がお祝いされるという、よく似た行事がところどころに残っております。漁業の神様も育児の方でですね、やっぱり大別様迎えというふうにやっておられまして、これは地元の方が今やってるかどうか分かりませんけど、集まってやっぱり大別様を感謝されると、これは漁業神ですね。
結構長いこと滞在されるんですよね。
そうですね、11月の20日からお家に2ヶ月ですね、
そうですか。節目節目で皆さんこう気持ちを、入れ直すっていう意味でも大変いい行事だなというふうに思いますけれどもね。こういった例えば食に関する行事だったり、あるいは行事食についてだったりっていうところで、しばらくの間その宇奈月遊学館さんでは展示を続けられますので、皆さんにご覧いただけます。そしてまた何かもうちょっと詳しくお話を聞きたいという方のためにも、今後いろんな企画を立てていらっしゃるそうですね。
そうですね、今お話ありましたけど、春には大別さんを迎えに加えて、お雑煮のですね、アンケートの結果をご紹介するということも考えております。またその企画に合わせて、これ5月頃になりますかね、食に関する、特に新川地域の伝統食に関する歴史文化講座を企画しておりますので、またお時間と講師の方が決まれば、また候補でご案内いたします。
そしてまた遊学館さんの図書館にも、そういった関連している本なんかもありますか？
図書館の方で、企画に合わせてこういった伝統食に関する文献の方も紹介させていただく予定になっております。
またぜひそういった行事食であったり、その歴史の流れというところを皆さん興味を持っていただけて、そしてそういった展覧会も楽しんでいただけたらと思います。
黒部座ストーリー。
ところで白岩さん、今後なんですけれども、黒部の食についてどんなことを調べてみたいななんて思ってらっしゃいますか？
黒部の食ですか？展示の方にこれから準備に入っていくわけですけれども、白米を召し上がれるようになったっていうのは近年のことだというふうに思っております。昔、庶民の方は雑穀米を食べたり、おかゆさんを食べたり、そういったような時代が時代であったわけなんですけれども、そこの辺も、今の方々にとっては誠に珍しい食生活かもしれませんけども、整理して、昔はこういう時代であったと、今は白米を食べれていい時代なんですけどね、逆にパン食になっておりますけど、こういった白米の食事も、ぜひ見直していただきたいというふうに思います。
昔の食を通して、これからどんな風に私たちが美味しいものを食べて残していくかっていうことを勉強していきたいななんていうふうに思ったりしています。 さて、白岩さん、せっかくですので宇奈月遊学館さんで今後予定されている企画展などについて教えていただけますか。
春になりましたらこの常設展示を一部展示会するとともに、今年の夏には、これ12巻の用水とそれに、関係する人々の、展覧会を予定しております。地元に根付いた、12巻の用水の、改作、どのような苦労を重ねて、人々が、改作されたのか、その後、こういった12巻の用水の恵みに私たちは どんなふうに恩恵を受けているのか、こういったものを、用水の改作、十二巻の用水の改作の前からですねご紹介するとともに、十二巻の用水、それから、今は名もなき人々、こういった方々の足跡、それから、今の十二巻の用水の水の利用、こういったものについて皆様に、分かりやすく展示することを今企画して準備しております。
そうすると春から夏にかけてっていうところではまだまだお忙しい日が続きそうですね。
そうですね、今、夏の展示に向けての準備段階に入っております。
そしてまたお話をお伺いしましたけれども、行事職についてのその研究っていうところも続けないといけないですね。
合わせまして、地域に残っております、こういった伝統行事も調べて、その中でまた珍しい食習慣とかそういうのがあればぜひ取り上げていきたいというふうに思っております。
こちら宇奈月遊学館さんの周りっていうのは本当に自然も豊かですし、それから美味しいビールが飲めたり、それから美味しい特産物がね売っているお店もあったりなんかしますので、そちらの方も楽しんでいただけたらいいですよね。
そうですね、これから暖かくなってきまして行楽シーズンになりますので、ちょっと足を伸ばされたついでにでもよろしいですから立ち寄りしていただくと一つ発見ができるかなというふうに思います。
ということで今月1ヶ月間は黒部の食、行事食ですとかあるいは伝統食などについてお話を伺ってきました。ぜひ皆さん関心を持ってご覧いただきたいと思います。そして季節も良くなりますのでピクニックも兼ねてお出かけいただければと思います。今月1ヶ月間お話をお伺いいたしました。宇奈月遊学館の主任学芸員の白岩初志さんでした。白岩さん、どうもありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
黒部座ストーリー、
いかがでしたか。黒部の行事食やそして食文化をご紹介していると、元号が変わっても新しい時代になってもいいものは残していきたいなと強く思いました。そしてこれからご紹介していく食材についてもその背景を皆さんにご紹介していきたいとも思いました。宇奈月遊学館について詳しくはホームページをご覧ください。来月も黒部の美味しい食材をご紹介していきます。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。